ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。さあ今日は熊本市東区長峰にあります熊本県展示図書館を紹介します。ということでスタジオには篠原静雄館長にお越しいただきました。篠原館長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはですね、展示図書館の設立の、はい、経緯からちょっと教えていただきたいんですけども。
はい、設立が昭和45年なんですけれども、初代館長から聞いた話なんですけれども、盲人の全国大会を熊本で開催する準備をしていた時に、日本展示図書館の本間先生が、一般の人々が盲人に目を向けた今、何か事業を始めなさいと、例えば展示図書館を作るなり、昭和43年に県内の盲人から展示図書館を作ろう、また作ってくださいという声が高くなって本格的に取り組むようになったようです。
そこからなんですね。はい、
けれども資金がなく、施設整備や職員の雇用もできない、図書館運営が困難という声もあることを新聞記者が実態を記事にしてくれました。そんな時ある日、役立ててくださいと100万円を置いて名前を告げずに立ち去られた方がいらっしゃいました。
ほう。
でそれを基金に社会福祉法人熊本視力障害者福祉会が設立され、昭和45年4月1日に熊本県展示図書館が熊本市元山に誕生しました。昭和50年9月に長峰南2丁目に移転し、熊本県より運営委託を受けて現在に至っています。
ということは最初は民間から立ち上がったわけですか。
そうです。もう先ほどもありました、日本展示図書館の本間先生のところも、昭和15年に資材を投げ打って図書館を作られて、国からの助成が出るようになったのが昭和23年からです。
今ではその熊本の展示図書館も県から運営委託を受けてやってらっしゃるという状況ですね。
は
い、
そうです。
でホームページなど拝見しますと、その単に展示図書の貸し出しのみをやっているのかと思っておりましたらば、はい、非常に幅広いいろんな活動をやってらっしゃるんですね。
そうですね。
はい、ちょっとそれをいくつか紹介していただけますか。はい、
まず蔵書を揃えなければなりませんので、展示図書、録音図書の制作。
はい、制作。はい、録音図書というのが出てまいりました。
はい、
読むだけじゃなくて聞く図書もあるんですね。
聞く図書もあります。展示図書のみならずですね。
はい、
で展示資料、音声資料の提供、展示名刺を作ったり、各種広報、市政頼りや県の頼り、はい、また視覚障害者が参加する会議資料等の展示印刷等を作っております。
やってらっしゃるわけですね。はい、はい、でこれは今そのお願いをしましたらば、例えばそういうね、会議、一般の会議の中に目の不自由な方がいらっしゃる、そういう場合もありますよね。
はい、
お願いするとそれは委託でやっていただける。
はい、制作いたしますけれども、
いうことですね。はい、はい、それから、利用者の方に対してもいろんな、サービスがあったりするわけですよね。はい、
まずは図書館ですので貸し出しをやっております。展示図書、録音図書の貸し出し。
はい、
そうするとプライベートサービスといいまして、視覚障害者自体がこの本を読みたいと持ち込んでこられる場合がありまして。
あ、なるほど。
はい、でこれをまず時間と全国の図書館に検索をかけまして、もうどこも作っていないようであればそれを制作するという形で、一番にその本をお持ち込みにいただいた方に提供するというサービス。それと、翻訳のボランティアが対面で読むサービス、対面読書と生の声を聞けるという。
はあ、こういう対面読書っていうところは読まれる方、ボランティアの方。
はい、ボランティアの方でやっております。
なるほどですね。他にもありますか。
はい、あとは盲人用具、視覚障害者の斡旋ですね。でこれは日常生活用具とか補装具とかという、行政の給付の対象になっておりまして、その申請の手続きへの情報提供、 をやっております。
はい、まあ、それからまあ、一般の方向けのいろんな養成講座なんかも行われてますね。はい
はい、ボランティアの指導員の養成、はい、まず教える人ですね、はい、あとボランティアの構成員の養成、はい、結局制作されたものを結局間違いがないかと原本と付き合わせる作業、はい、
原稿は原稿の構成の構成ですね、はい
はい、とボランティアの養成ですね。
は
あ、そういったのをかけて一般の方にも PR できるように活動をしております。
まあ、その他にもいろいろ活動をやってますね。
はい、今小学校の教科書に載っておりまして、手と心で読むという教科書に載っておりまして、今小学校4年生の問い合わせがかなり今この2学期に入りまして多くなりまして、その方々の展示の体験と視覚障害者の疑似体験および視覚障害者の生活の概要等をお知らせするような授業をやっております。
はい、
それと中途失明者の訓練授業としまして、歩行訓練とコミュニティ、訓練といたしまして、展示またはパソコンの、うん、講座をやっております。
なるほど、もう本当に多岐にわたった活動をやってらっしゃるんですけれども、その展示をですね、実は篠田さんの名刺が今手元にあるんですが、はい、名刺にね展示を打ってありまして、これお名前とかがある、はい、ね、打ってある、まあ、もちろん私読めませんけれども、これ展示をまあ指でなぞって読んでいきますよね。
はい、
一通り読めるようになるのにはもちろんたくさんの練習が必要だ。
はい、必要です。
どれぐらいかかるもんですか。
もう個人差もありますけれども、まあ、約10年ぐらいは。書くのは簡単なんですけれども、
はい、
読むのはなかなか習得する方は少ないようですけど。
なるほどですね。まあこの展示のですね、ちょっと仕組みというのを簡単にちょっと紹介していただくことできますかね。
はい、展示というのは一マスに6つの点、
はい、
まあ、サイコロの目に例えますと6の点で縦3つ横2列の組み合わせになっています。
はい、
で制作するには、まあ、手書きで展示板というのでポツポツと1点1点打つ展示だったんですけれども、うんうん、
はい、
それが改良されて6点いっぺんに打てるタイプライター等が開発され、もう今ではパソコン点訳でパソコンでデータを作る、うん、ということになります。手書きになりますともう世界で一つしかない展示資料ですけれども、まあ、タイプライターやパソコン点訳になりますとその副本ができると、数ができ
る
できるということが大きなメリットになります。
なるほどですね。まあ、音声でももちろん聞けたりとか、はい、そんなということしますよね。データ化っていうのはじゃあ結構やはり大きな、ね、
そうです
ね、メリットがありますね。はい、はい、でパソコンの転訳によってですね、まあ、そういったまあ副本だったり修復もできるようになってどんどんね発展をしていってるということなんですが、
はい、
今熊本県のその展示図書館にはどれぐらいの図書があるんでしょうか。
うちで所蔵しておりますのが展示図書が8161タイトル、
はい、
冊数にしますと26710冊、
はい、
で内訳としましてはやっぱり娯楽小説が過半数を占めておりまして、うんうん、残りが教養または学術が半分ずつを占めて所蔵しております。
はい、で音で聞く図書というのがあるんですね。
はい、こちらの方が出来上がればがかなり多くてですね、14769タイトルの55010巻の所蔵になってます。
はあ、これは毎月作ってらっしゃるんですか。
はい、毎月ボランティアの方に制作データをいただいてそれを図書として受け入れてこちらの方で貸し出しまでできるように、まあ、製本といいますかやっております。
これ熊本以外でももちろんたくさん作ってらっしゃいますよね。はい、それぞれですね。はい、
これは全国でサピエ図書館ということで全国的にネットワークでつながっておりまして、まあ、熊本にいないのはよその館に検索をかけましてよそから借り受けるということもできます。
なるほどですね。
ダウンロードということもできます。
ちなみに人気の図書ってのはあるんですか。
熊本ではですね、時代図書が時代劇人気がありまして佐伯康秀とかかなりの 利用を全国的に貸し出しをやっておる部門もありまして、先ほど言いました日本展示図書館とか京都ライトハウスと、まあ、中心部にある図書館の規模に比べまして利用数は大体、まあ、日本一と言っても過言ではないかと。
あ、もう利用はあるんです。所蔵があって利用もあると、はい、いうことですけれどもね、まあ、ちょっと探してたという方ひょっとするとねここにもあるかもしれませんのでね、はい、お問い合わせいただきたいと思いますが、まあ、あの長い、ね、歴史のあります展示図書館ですけれども、館長の、まあ、こう思い出といいますかエピソードなんかありますか。
まあ、記憶に残るということではないんですけども、これは実際今現在進行形でやっておりまして、さまざまなボランティアによって助けられ運営されておりまして、古くなった図書、利用がされなくなった図書を保護者の方が出資され、また時間を割いて制作された点訳図書音訳図書を捨てるわけにはいきませんので、それはもうデータとして残すようにアナログからデジタル化ということで、そういった作業を今進めているところであります。
これも一つ一つやっていったら大変ですね。
はい、
ねえ、あの現状としてはですね、まあそういった新しく作るものもあるし、昔のものを今のものにデータ化していく作業もありますし、はいはい、これも全部ボランティアの皆さんで、
はい、やっていただいております。
になってるわけですよね、はい、そうなってきますとやはり協力応援してくれる方を探していかないといけませんけれども、
はい、
この辺りの状況というのはどうなんですか今。
もう昨今、少し全国的なんですけれども、やっぱり奉仕員の数が少なくなってきております。申し込みの数がですね。
それはそういった皆さんも年齢も高年齢化してきて、
高年齢化しておりまして、まあ、今年入られた方分だけやっぱり辞めていただく方もおられるということで、やっぱりそこをやっぱ補っていかなければならないのはもう、
うん、
頭の痛いところですけれども、
まあ、そういったね先ほども紹介しましたけども、まあ、そういったボランティアの、まあ、要請のね、
はい、
講座とか、ね、受け入れる体制なんかもできますし、うん、ありますのでね、ぜひ応援をしたいという方がいらっしゃったら、
はい、お問い合わせいただきたいと思っております
。ご連絡いただきたいですよね。これは何か条件とかあるんですか。
今も先ほど言いましたようにデジタル化が進んでおりまして、やはりある程度のパソコン操作がやっぱりそこでも募集人員の中での減少が見られているんだろうと思いますけれども、もうパソコンができる方であればあとはそのノウハウはこちらの方で、大体、3時間の24回講座も、その中には福祉講座として視覚障害者への理解等を含めた形の講座も、技術以外のこともお教えするということで、視覚障害者の、まあ、ボランティアのプロといいますか、そういったのも目的としておりまして、
うん、あ、そういったところも含めてということですね。あの館長、はい、今後ですね、やはりどういう図書館を作っていきたいなという、
はい、
まあ、思いといいますかビジョンというのはありますか。はい、
これはもう先代からも言われておったことなんですけれども、やっぱり視覚障害者の情報の拠点として愛され、視覚障害者のオアシスの啓発活動を含めて幅広いニーズに対応すべき施設でなければならないと考えています。まあ、そのためには職員のスキルアップもありますが、展示図書館は展示図書だけではなく録音図書もあります。
うんうん、
視覚障害者団体と連携して運営している情報提供センターということを、この放送を聞きの方は覚えておいていただきたいと思っております。
はい、そのために皆さんできることがあると思いますので、力をね、
はい、
お貸しいただければいいんじゃないかなと思いますね。
よろしくお願いいたします。
は
い、
場所なんですけども、熊本市内の中心部から行きますと、日赤の病院がありますね。
はい、
はい、その先隣といったらいいですかね、
東側
になりますので、長峰、南2丁目になりますね。電話番号は 096-383-6333 096-383-6333、8時半から5時までとなっていまして、お休みが水曜日ということですので、それからホームページもありますので、熊本県展示図書館で検索をしてみてください。はい、ということで、これ一般の方が覗きに行ってもいいものなんですか。
はい、見学は特に構いませんけれど、一方電話連絡いただければ いい可能です、
ということですね、はい、はい、ということです、ぜひ、お問い合わせをしてみてください、ということで、以上ヒューマンラボ、今日は熊本市東区長峰にあります熊本県展示図書館を紹介しました。お話を伺いましたのは、篠原静雄館長でした。館長ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。